JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時全日本鍼灸マッサージ師会の会長を務めておられた関野光夫さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその1回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野から、その第一線で活躍している方をお一人ずつ選んでお話を伺います。今月は5回に分けて全日本鍼灸マッサージ師会会長の関野光夫さんのお話をご紹介します。関野さんは大正5年4月生まれ、幼い頃失明、その頃としては当然のように庵麻師のもとに弟子として住み込み、この道の修行を重ねました。しかし実際に盲学校で学びたいとの願いが強く、16歳になった時親方の家を逃げ出して京都府立盲学校に入学しました。以来昭和16年官立東京盲学校師範部新安科を卒業し、昭和17年に母校の京都府立盲学校に教師として戻ってきました。そして昭和52年3月退職するまで35年間教師を務めました。その一方で京都府鍼灸マッサージ師会の会長をはじめ、昭和56年4月から全日本鍼灸マッサージ師会全身師会の会長を務めてきています。それでは関野光夫さんのお話の第1回、最近の日常生活から伺いましょう。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野くすみさんです。なおこれは平成4年9月22日、東京四ツ谷の全身師会の会長室で収録しました。
本当に今年大変おめでた続きで何よりでございます。
どうもありがとうございます、
ね、今年はまず法人化10周年の記念式典を5月12日になさって、でそれに伴って10周年記念誌、はい、を発行されましたけど、これがまた大変なご本で、私も頂戴してびっくりいたしましたですけども、記事が205ページ、はい、それから開放の第1号から最近号までが復刻された形で、ね、出ておりまして、これ合わせて960ページ、なんと1000ページに近いですね、はい、ちょっと片手でも出ないような墨字の本が出来上がっておるんでございますけども、そしてさらに、同じ5月には先生が会長をなさっていらっしゃいます京都府立盲学校同窓会の創立100周年だそうですね、はい、これもまたおめでたい、100周年という節目を迎えられましたし、さらに何よりも何よりもおめでたいのは、先生ご自身が医学博士号を4月22日にお取りになられて、はい、6月の25日と7月の18日に、京都と東京でそれぞれ盛大なお祝いがあったということでございますし、はいはい、またさらにその9月24日には京都府鍼灸マッサージ師会の創立40周年の、これはまた大変お祝いがあるといったようなことで、9月まで何かこうお祝いづくめで先生過ごしていらっしゃいましたですね。
そうでございますね。
本当に素晴らしいお年でって何よりでございますが、
非常に忙殺されました。
そうでございましょう。そうしますと、その今のいろんなお祝い事にしましても何にしましても、東京と京都ということで常にこう新幹線で行ったり来たりといった感じです。
はい、
だいたい1週間どう考えたらよろしいでしょうか。
平均しますと、はい、そうですね、まあ1週間に半分は東京におるということですね。
それこそ定期券でもお金になってもいいくらいでございます。
そんなことも考えるんですが、はい、やっぱり新商割の方が安いよね。
はいはい、そうしますと先生、 例えばその切符を買ったり、はい、手引きの方 の, あのお手配とかそういうのはどういうふうになさるのかですか。
京都を出るとき、京都に帰るとき、うん、これは家内が方まで送り迎えしております、
はい、
それから東京に着きましたら、うん、全市司会の事務局の方から誰か迎えに出てくれますし、
はい、
それはまた帰りも送ってくれます。
なるほど、
はい、
新幹線の方まで迎えに出てもらって。
そうです、
あ、そうですか、は
い、折り口を皆連絡しておきましてね、ですから一人と言いましても、
うん、
列車の中だけですね。
なるほど、
はい、
じゃあ列車の中はわずかまあ2時間半か3時間の時間が、
はい、
全く先生お一人の時間ということで貴重な時間でございませんか。そうな
の、これ私にとりましてはね、
はい、
非常にありがたい時間で、私はそうですね、新幹線の中で居眠っているということは、1% ぐらいでしょうか。
なるほどなるほど。
あとは、はい、まあ、つまらないものですがね、連絡文書を書いたり、
はい、
広報誌の執筆をしたり、
うん、
あるいは講演の内容をまとめたりというようなことで、
はい、
時間を活用しております。
そうですか。
電話もかかりませんしね。
そうですね、
誰も喋ってきませんしね、
はい、
非常に物がまとまりやすいんです。
な、確かにそうですね、はい、いや、まあ、自分のこと言うのもあれですけども、いかにもあれようで、申し訳ないですが、私も現役時代、
はい、
出張ということで、荷物を持って列車に座った瞬間になんかホッといたしましてね。
そうですね、
いや、これから会議やら電話やら、はい、解放されたわ、やっと自分の時間ができたと思ってこう、はい、ホッとしながら座席に座って、行ったことが随分あるんですけども、おそらくそんな気持ち以上に何か先生ある種の解放感を味わってらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
したがって、うん、あまり苦痛に覚えた思ったことはありません。
ああ、そうですか、
はい、
うん、そうですか。そんな時にお隣に妙齢のご婦人でも座ろうもんだな、先生いかがですか。
その妙齢の婦人だか誰だか、はい、声が出ないとね、分かりませんでしょ、
はいはい、
妙齢の婦人かなと思ったら子供が座っていたりあるいはじいさまがおったり、
はいはい、
またじいさまかなと思ったら妙齢の夫人がいたり。
なるほど。
私ほとんど隣の人に何、かにと頼みませんのでね、全くわからないですね、
うんうん、そう、先生がじっとそういうあれしてらっしゃると大人の方も先生の障害までお気づきにならんこともあるのかもしれませんですね、
というのと、うん、もう一つは仕事をしているから、うん、
はい、
隣の人も喋るのを遠慮するんだと思いますね。
そうでございましょうね、でもそうやってその東京で半分のご生活ですと、食事なんかは、
はい、食事はちょっと乱れますね。
そうでございましょう、
ね、夜はこの事務局ないしは全身司会の役員とですね、
うん、
食べに出て、
うん、
食べに出ますと飲みますからね、
はいはい、
その辺が毎晩毎晩飲むと、いうことになりますね。朝は買ってきてくれますので、握り飯だとかサンドイッチだとか、
うん、
あるいはこう箱に入った弁当がありますね、
最近いろいろなのございますからね、
あんなものをうまく買ってきてくれますし、
うん、
なかなかよく気がつきましてね、
はい、
必ず果物がついていたりしますので、
うん、
まあまあっていうところです。
じゃあこの司会の事務局の皆さんが先生の健康をいろいろおもんばかってあれなさってくださるんですね、はい、
で家にいますとね、
はい、
私非常に食べ物にこ うるさい方でしてね、
はい、
私の食べ物健康メニューというのはありましてね、
はい、
朝は原則としてご飯ですが、
ほうほう、
ご飯は旅館の茶碗で言えば2杯は十分ありましょうが、
ほう、
自分の家では1杯ということになっているんです。それから牛乳ですね、
うん、
それから生しいたけの焼いたものにね、
はい、
レモンをかけて食べると。それから納豆を食いますね、それから減塩ですね。
なるほど。
それと魚類および、うん、野菜類、というようなことで、
うん、
およそそのメニューが決まっているんです。
お
とか東京来るとそれはもう乱れてしまうん
ですね。そうでございますね、はい、じゃあそれだけにそういう食事の上から健康管理を、
はい、これは随分注意しているつもりなんですね。
うん、
ですけども外へ出て飲みすぎたり、しょっぱいものを食べたりしますんでね、
はい、
ダメになりますけど、
そうすると東京の場合はいわゆる定宿というのはお宿は大体こちらの司会の、
はい、この、はい、奥の3階のね
和室で、
和室です
お休みになる、
はい、
あ、そうですか。じゃあここがある意味じゃご家庭の延長の
そうです
ような感じの部屋があるんですね、はい、うん、
行動に不自由はありませんしね。
そうでございますね。
でこれ風呂もございますからね、
はい、
だから布団は敷いてくれるし、あげてくれる、あ、あげるのは、まあ、はい、運動方々あげますから、
ね、あ、なるほど、
まあ不自由はありませんね、
うん、まあ、それにしてもそれだけ食事を通して健康に十分お気をつけになっていらっしゃるということがまた逆に言うと先生のその健康の秘訣になっているのかもしれませんが、
あ、これはですね、はい、リスナーの方に参考になればと思うんですが、
はい、
食事に関する健康、あ、注意、これは、まあ、食塩の取りすぎをやめるということですね。
なるほど。
それからこの動物の肉類ですね、これをうんと抑えているということですね。ですから魚肉を食べているということですね、
うん、
それから野菜を食べますね、
うん、
牛乳は最低限の1日に、2本以上飲みますからね、
はい、
それから大豆製品を食うということですね、
はい、
まあ、こういう食事の注意以外にですね、うんうん、体操があるんです。
お、
毎朝体操があるんです、この体操がですね、腹筋の体操、
お、
それから背骨の屈伸、といったようなことをですね、約30分強ですね、
うん、
やります、はい、大胸筋を鍛えるとか 腕の筋肉を鍛えると、
うん、
これもそうですね20年もっとやっておるでしょうね。これがかなりその健康に影響しているというふうに思います。
なるほど。
ぜひまあ皆さんやってほしいと思います。
そうですか。それで先生のお体はですね、いつ見てもその体型が変わることないですもんね。
おかげさま
で我々年々ベルトの穴が一つずつずれてくるんで困ってるんですけども、そういうことを先生との長いお付き合いの中で全く拝見しないですもんね。昔と同じですもん、
腹出ていないでしょ。
そうです、そうです。
腕立て伏せを、まあ、40回から50回やるわけ、それから腹筋体操がそうですね、やっぱり50回60回ですね、ですから、まあ、脂肪がたまらないのと、
うん、
筋肉が肥大しますね、
はい、
それから背骨をぐっと曲げて足を伸ばしてうつむいたらですね、
うん、
顔が頸骨のところにつきますからね、
うん、
だから背骨がこうあまり曲がらないんです、柔らかいんですね。
なるほど。
普通の人にとってはこれは大変なことだと思いますね。
そうですね。
もう腕立ての30回、うん、40回なんていうことは普通にはできませんね。
そうです。まあ、その辺が一つの本当に先生がいかにお元気であるかという証拠になるんでしょうけども、
はい、
先生はあの大正5年のお生まれですから、
はい、
今年76歳でございますがね。
そういうことです、
はい、ちなみにあの見てきたんですけども、
はい、
日展の本間先生が大正4年、
はい、
それから松井新次郎さんが大正3年、
はは、
それから日茂連の村谷正弘さんが大正10年と、
はい、
いうことなんですが、今お名前申し上げたその本間さん、松井さん、村谷さん、お三方ともこの1年間大変長い病院生活をしていらっしゃるんですが、
はは、そうですね、
だね、
はい、
それにもかかわらず関田先生だけはお元気だということで大変やっぱりその辺の秘密がですね、今のお話を伺っているとやはり日頃の鍛錬といいましょうか、
それとですね、
はい、
昔から言いますわね、憎まれ者ははばかるとか
何をしてるんですか、
頭の悪いやつは体は強いとか言いますわね、はい、私はその条件があると思うんです、
はい、まあ、しかし物事には全て例外というのがございますからまあそんなお元気なお体でですね、現在 その役職といいましょうかは、あのもちろん、うん、全日本鍼灸マッサージ師会の会長をなさり、京都府の鍼灸マッサージ師会の会長をなさり、
はい、
先ほどちらっと申しました同窓会の、ね、会長をなさるとか、まあ、本当に、数々の役職を持っていらっしゃいます、
役職はね、まだ日本東洋医学系物理療法学会
の会長
ですね、
はい、
それから財団の評議員をやっておりますね、はい、アハギ財団の、それから日本慢性疼痛学会という、これはお医者さんの組織ですけど、
はい、
そこの理事もやっておりますし、とにかく両手に余ることがあります。
ですからこのいかにそういうそのこれだけの役職をこなすだけの時間をですね、どういうふうに先生作ってらっしゃるんでしょうか。
これが大変なんですね、
はい、
ですから眠っておってもですね、はい、差し迫ったことについては、うん、こう頭から離れないですからね、熟睡ができないというようなこともよくあります。
あ、
はい、まあ、スイッチはかなりうまく切り替える方ではありますけどね。
なるほど。
けども調べ物がありますからね、
うん、そうでございますね、
はい、これ時間かかります、結局、まあ、多少の目は借りますけどね、まあ、自分でやらなきゃならないですね、まあ、つまらんもの一つ確認しましてもね、
はい、
それが確かであったかなかったかということを調べなきゃなりませんからね、
うん、
それはすぐ出てくればいいですけど、出てこないときは大変ですよね。
そうですね。
先だって京都の記念誌にも執筆したんですが、
はい、
その時に昭和30年の国会でですね、うん、両日を存続させるかどうかという話があった時に、
はい、
参考人として私も出席しましたし、
うん、
芹沢先生も出席しておられました、
はい、
以外に東京大学の三沢という先生が出席されました、
うん、
さあその三沢先生のお名前がどうだったか、どんな字を書くのかということでですね、もう昭和30年のことですから、
うん、
西暦で言いますと55年ですね、
はい、
今から30何年前でしょ
う。そうでございますね。
だから調べるのに大変苦労しましたですね、
うん、
そういうことがありましてね、
はい、
しばしばありますね。
いや、はい、それにしましてもそういうかってその先生がご体験なさったことがですね、何年何月の出来事だってすぐ出てくるというのは、これそんなに日々日記でもお付けになっていらっしゃるんですか。
その頃はつけていなかったですが、
はい、
何月何日、まあ月ぐらいまでほぼ分かりますけどもね、
はい、
日まではやはりちょっとなかなか分からないです、
うん、
でここそうですね、20年ほどは行動記録というのをつけておりますから分かりますが、うん、さあその行動記録を、
うん、
そうですね、展示にしまして1年に、500ページを超えてますから、
はい、
それが20年あったらそんなものを調べるの大変ですね、
はい、本当にそれこそ1年ごとにこう製本してあるんですか、
はい、製本といいますより、はい、仮に穴を開けて閉じてあるんです、
なるほど、
はい、
うん、しかしそれだけあると本当におっしゃるように探し出すのが、
大変です、
大変でございますね。いつだったろうかじゃ探し出せないわけですね。
そうです。
まず何年何月頃という見当をつけてからでないと、はい、
そうですね、
はい、
京都の方でもですね、
はい、
昭和35年から54年まで、
うん、
毎月開放を出していましたから、
はあ、開放ね、は
い、それ展示と普通に出していましたから、で展示の部分は私が担当した部分は全部ファイルして保存してありますがね、うん、
はい、
でそれらでも調べようと思ったら大変です。毎月出たんですから年に6冊ありますね。
そうですね、
10年だったら60冊ですから、
はい、
私割に荒削りでしてね、
はい、
あんまり細かいことまで記録していないんです、
うん、
がまあ大きくは記録しております。
はい、でもこう一つのこう何かキーワードがつかめると それに従ってこうザラザラザラザラこう開いてくるんで、
はい、ものですよね。そういうことです。はい、
その辺はやっぱり我々と違いまして、我々はすべてこうメモさえ見ればいいって形ですぐ何でもこうメモにしてしまうんですが、
は
あ、後でそのメモをどこやったかっていつも大騒ぎするんで。
いや私どもそうなんです。
いやその辺が
メモはしたつもりなんですが、はい、メモさえその1日かかったりしましたね。
はい、うん、まあしかしこうしていろんな団体の会長やら何やらしていらっしゃいますと、ご旅行はあれでございますか、東京京都以外にほぼお出かけの機会も多いんじゃないでしょうか。
いわゆるその何ですか、自由な旅行ですね、そういうものはまずありませんですね。全国歩くことは歩きます。
なるほど。
おそらくもう全国何回目ぐらい回ってるんでしょうか。もう3回目ぐらい回ってると思いますよ。47都道府県ですね、はい、沖縄は1回しか行っておりませんけども、
うん、
全部行っておりますから、はい、
そうしますと、まあこういうお仕事ですから、それこそ行っていろんな業の役員としてのお仕事でございますから、はい、物見湯さんとは違うでしょう
けど、物見湯さんがないんです
よ全く、ね、はい、ですから、あれかもしれませんけども、しかし何かこう好きな街っていうのはあるんでございませんでしょうかね。
あまりその趣味のない方で、
は
あ、うん、まあ、好きな街、うん、そうですね、ことさなりっていうとところはありませんですね。
ああ、はあ、はあ、
で手引きこの、うん、東京はだいたいここの事務局がやりますけど、
はい、
それ以外は家内がやっておりましたからね。
ああ、はあ、はあ、
ですから私が講演をしている間、
うん、
やっぱり3時間4時間かかりますからね、
はい、
その間どっかその見てこいっちゅうんですけどね、
うん、
どこも出ないでじりっとその横におるんです、
う
ん、これはつまらないなと思うんですね、私は目的が公園に行ったんですから、だからそれでいいんですけどね、
うんうん、
まあそんなことでございましてね、
うんうん、
そうです、フランスだけじゃ南ヨーロッパへ行きましたが、この時はやはり、うん、モノミーさんといいますか、はい、観光が中心、
うん、
それから今年も行きますけど、
うん、
今まで中国に3回行っております。
なるほど。
で目的の場所は1か2と、うん、あとはやっぱり観光と、こんなことになりますね、
はい、
外国、中国と南ヨーロッパでは、うん、モノミーさんにありましたけど、
うん、
その時にそうですね、うん、ヨーロッパで一番と言いますよりは行ったところで好きだったのは、
うん、
フランスのニースですね。
あ、なるほどね。
非常に静かな街でいいとこですね、
うん、
まあ、そんなことを感じました。
あ、なるほどね。
ポンペイも行きましたけど、
ほうほうほう、
ポンペイの場合は、うん、そういう印象ではなかったですね。
なるほどね。
やっぱり歴史的な、
そうそうそう、
まあ、観察といいますかね、
はい、
そんなものでしたですね。
そうですか。してみるとやはり先生が育てられた京都っていうのは一番こう気楽っていうかのんびり、あるいはまた自由に動ける、
そうです、
ええ、
私は京都では一人動いておりますから、
うん、ああ、
手引きなしです
から、ええ、と言いますのは先生の場合は大正5年にあれなんですが、はい、生まれもやはり京都なん
で、生まれましたのは、
はい、
うん、京都人ですけど生まれましたのは滋賀県で生まれています。
ああ、 滋賀で、
うん、滋賀のね、
うん、
今津というところで生まれています。
はいはいはい、あの琵琶湖の少し東の方で、
西海岸です。
西海岸なんですか。
はいはい、
あははは、うん、
これは親父の仕事の関係で、
はい、
そちらにしばらくおりましたんでね、
はい、
そこで生まれまして、3歳の時に京都へ帰ってきておるんですね。時来ずっと京都にあります、
うん、それじゃもう根っからの京都でございますね。
そうです、そうです。
全くその滋賀時代というのはあんまり記憶にないでしょうし、
ほとんどないですね。
2、
3件ぐらいしかないですね、
うん、それで先生がこの世界に入られたのは、そうとしますと、
私失明したのが、
はい、
まあ、6歳
6歳にしてます
の夏ですから、
うんうん、
夏から秋にかけてですね、
うん、
それから本来でありますと盲学校入るわけですが、その頃盲学校へ入れる人というのはかなりその裕福な人でないと入れなかったんです、
うん、
そこまで、ね、通勤通学しなきゃなりませんし、
はい、
それを親は送り迎えしなきゃなりませんし、寮に入れば寮費がいります、
うん、
というようなことで私らのような貧乏人ではなかなか学校入れなかったわけですね。ですから、うん、13歳まで、 13歳と言いましても今流には12歳ですね。当時は家財道士で行きましたよね。13歳、あれが昭和の何年になりますか、5年、6年、
10年
もっと先ですね、
うん、
昭和2、3年じゃない
ですか。2、3年頃でございますね、はい、
その頃まで、うん、とにかく家にブラブラしてたんですよ。まあ近所の子供が学校から帰ってきたら一緒に遊んで行動してましたけど、
うん、はい、
それらの諸君がみんな学校行ってる時は、うん、行ってる時間帯は私一人ですね、はい、うん、そんな生活を送って、うん、そして12歳の4月に、
うん、
あんまの弟子にやられたわけです、ね、職業を身につけないから、
なるほど、
あんまを覚えるのに10年契約で掘り込まれたんです。
ほう、
で行きましたら早速ですね、
うん、
あんまの揉み方をしてるんですね、
はい、
それこそ指なんか腫れてしまうんですね。
うん、
3ヶ月ほどドリル訓練をやられて、
ドリル訓練、なるほどね、はい、
そして、まあ、親方の下揉みだけではなくて、
うん、
夜になったら長シャーマン出されたですね。
お、12、3の、
はい、その少年ですから、
少年がですね、
はあ、で帰ってくるのが午前1時ぐらい、
うん、
一晩にそうですね3人くらいの、うん、あんまをして帰ってくる、3人から4人、
は
あ、です
あの確か関東では笛を吹いて歩くんですが、あの関西では何かあの尺状ですか、金属の棒を持って歩くというふうに聞いたんですが、
ええ、私は棒を持って歩きました、
は
あ、じゃらんじゃらん
じゃらんじゃらんって、これはあの、はい、やっぱり先生の 背丈ぐらいあるような長い棒なんですか、あれ、
私の背よりはちょっと長い、
少年時代にね、
はい、長いです、
はあ、それであの杖の頭の方にその金属の輪がいっぱいついてるわけですか。
いえ、あの金属のね、大小の輪が直径でそうです3センチ5ぐらいと5センチぐらいの直径の輪がですね、
はい、
輪というより板ですね、
板
が、あのこの中心の芯にはめてあるんです。
ほうほうほうほう、
でそれが動くようになってるんです、で上は止めてありますね、抜けないように、
はい、
でその八角形の金棒ですが、
ほう、
先の方が細くて、
うん、
それ上行こうと太くなってるんですね。
ほう、
でそれをうまくつきますとね、うん、綺麗な音が出るんですよ、シャリーンというね。
なるほど。
そうしたら、うん、どのあんまが来たのでは京都で私だけですから、もう他にはなかったから分かりますけどね、
うん、
そのつき方によって、
つき方で、
はい、毎晩帰るとね犬がその音を聞いてですね、
うん、
そうですね、2、3丁は迎えに来ましたね。
は
あ、はい、そういう特徴があるんですね。
なるほどね。まあよく関東ではね、笛でその笛の吹き方で誰が来たってのは分かる
じゃないですか。悲しい笛ですね、あんまの笛っていうのは、
はい、そういうふうに聞きましたけど、関西のその杖の音っていうのは私は全く聞いたことがないんで、
これは大阪で流行ったもんですよ。私のあんまの先生っていうのは、
うん、
大阪の人間ですからね、
はい、
だからそれに真似てやったんで、京都ではそれは私一人しかなかったです、
う
ん、
ああそうですか、うん、
でそれを1年半ほどやっておったんですけども、
うん、
どうもどう考えても、
うん、
あなんですね、満足できないと、これこんなこと反復してただけだと、
うん、
世の中にこれついていけんということからですね、
うん、
10年の契約を破って1年半ぐらいで逃げてきたんですよ、うん、で罰金取られましたね。
やっぱりその契約期間中っていうのはきちんと決めなきゃいけない、やらなきゃいけないわけです。
そうなんです、10年ですから
ね。10年ですね。
で22歳になってしまいますね、うん、もうそれこそガンマ波とも、うん、立ってしまいますから、ね、
はい、
で帰ってきて、
うん、
帰ってきましたけども、
うん、
ああそうですね、まああんまの揉み方知ってましたからね、
はい、
無免許あんまはちょっと やりましたね。
なるほどなるほど、はい、
それで 学士を稼いだということですね、
はい、
ですから京都の盲学校卒業するまでは、
うん、
食べさせてもらいましたけど親から金もらってないですから、教科書なんて買った教科書というのはほとんどないぐらいですね、
うん、
借りてみんな写したりね、
はい、
やりましたよ。
そうすると教務にお入りになったのが何年頃になるんですか。
昭
和4、5年になるわけですか。そうです
6年です、
ね、昭和6年ですか、
はい、6年の1月
に
小学校1年入ったんです、
うん、
ちょうど数え年16歳です。
16歳で、
はい、
しかし先生、 確か9年にはもう卒業してらっしゃるんですよね。
ええ、
3年間で。
まあ都市が行っていましたから、
はい、
小学1年は3学期だけで終わりまして、で3年に上げてもらいました。
なるほど。
で3年は1年おりましたけど、
はい、
そして4年に1学期だけおりました、
はい、
で5年は2、3学期だけです、
うん、
で6年に1年と
お
いうことで、まともにおったのは3年と6年だけですね。
なるほど。
それを卒業してから、その当時は中等部と言いました、
はい、
その当時中等学校とありましたね。
ええ、ございましたね。
それに準ずる形でね、4年生の学校でしたね、うん、それに入って、ここはもう4年やりましたね。4
年びっしりやられて、
はい、そうして東京に、盲学校の理療科教員の養成部、師範ですね、うん、その時師範と言いました、はい、があったんですよ、うん、そこを受験して、まあ、うまくパスできたんですね、
はい、
ですがここ3年、
はい、
これを卒業したのが16年です。
16年の3月でございますね、はあ、
ところが、はい、ところが就職が今と違ってなかなかないんですね、で1年間は就職なしで、は
い、ああそうか、ちょうどそうですね、
はい、で、うん、あのアンママッサージハリキューの開業したわけです。1年間、
はい、それは京都にお帰りになって、はい、
うん、そうしましたら恩師が亡くなりましてね、17年からとにかく、まあ、臨時教員ですね、
はい、
食卓で入ったわけですね、うん、というようなことです。
まあその時代でございますけども、いわゆる学校に入って、そのいわゆるその盲の世界、いわゆるその徒弟時代に見た盲、そのあんまの世界と、
はい、
何かこういかにも違うという印象を持たれましたですか。
はい、じゃあ持ちましたね、
はい、
それも全く話にならんですよね、
うん、
やっぱり徒弟時代というものは、うん、周囲どこ見ても子供の世界じゃないですね、大人の世界でしょ、
確かにそうですね。
そしてあの当時は日本国民は全部、日本国自体は貧乏ですからね、
はい、
国民みんな低所得で大変な時代ですね、
うん、
だから働くことばかりですね、趣味も教養もあったもんじゃないですね、
うん、
寝て起きて働いて、その反復だけですよね、
うん、
そして私なんか、うん、展示も教えてもらわないですね。でその親方さんというのは全盲でしたからね、
うん、
なんか柳織りみたいなもんに展示の書いたものがありました、
はい、
これ今から見ますとね、目の字ばっかし書いてあったんですわ。だけどこれ何とかして字を覚えなきゃと思ったんですけど、それも習えないわけですから、まあそんなものを教えられる。それから学校入りましたらね、やはり普通の授業ですから、国語の時間もあれば体操の時間もありますね。だからもう全然違った世界で、入った時はそうですね、私はもう子供のくせに社会人みたいな印象の人間でしたですね。
ははははは。
ところがまあ
社会知識だけはあるということですね。
そうです、そうです、そうです。
ええ、
それが、うん、そうですね、まあ、1、2年のうちにすっかりこんな学生にやっぱり帰りましたね。
なるほど、
ええ、
うん、やはりその勉強そのものは楽しいございましたでしょ。そうする、
ええ、私、ええ、勉強は嫌いな方でなかったですからね、
はい、いわゆるその社会人としていろいろ見聞きしたことが、何かそういうその学問的な裏付けが次から次へとこう習うことによって裏付けされていくというような感じでございました
、ええ、非常に、そういう学問まで至らないですけど、
うん、
一般教養がですね、はい、あんまのその当時の弟子っていうのものは全然ない、かけ離れた世界ですね、
うん、
それこそどうでしょうね、あのまま言っておったら一般に使われることはでも十分に適切に使えないんじゃないですかね。
なるほどね。
ですから理想も出てこないですね、
うん、
理想って言ったらもう金を儲けて、
うん、
たくさんの従業員を使って親方になるくらいのところでしょう、
は
あ、非常に次元が低いです、
ね、当時の時代の、
はい、
特にその徒弟の中での一つの夢としてはそういう世界しかこう見られないわけですね、
はい、そうですよ、それしかないです、
うんうんうん、まあ、それが学校行っていろいろそういう知識が身についてくると、あるその盲としての生き方をこう、
そうです、そうです、
うん、
私らその当時も死んだ人間も随分おりますけど、そうですね、5年から6年小学校ですよ、
はい、
の頃には お互いにその若いの人生を語り合ったもんですが、うん、というのは私は若い人ましてももう17ぐらいになってましたからね、
うん、
でお互いにこれからどうするかって俺は大学行く俺はどこ行くっていうのはみんなおりましたんですが、
うん、
けど実際に私は師範へ行くって言ったんですよ。で、まあ、私はその通りに行きましたけど他のものは大学の門戸開放もないんですから ね、
はい、そうですね、まだその時代はもう、うん、はい、
だから行けなかったですね、
うん、
ただ単なる一回の夢に過ぎなかったわけです。まあそんな時代を送りましたね、はい。
その時に東京へ出てこられて今度京都の人たちだけじゃなしに全国から集まりますね東盟の、
はいはいはい、
特にその師範部というのは、
はい、
まあ、しかもその一応優秀なメンバーが集まってきますが、
そうです、
はい、そういう中に入った時はどんなお気持ちになりましたですか。
もう東京来る頃はね、
うんうん、
私はあの弁論大会というようなものがあったりね、毎日新聞主催だけでなくて、
はい、
旧中等学校の弁論大会、全国弁論大会、
これあの普通校全部混ぜてね、はいはい、ございましたですね。
こちらも随分招かれて出てきましたし、
はい、
それから盲学校関係では私はあのスポーツが好きでしたから、
うん、
全国の体育大会というのにも随分出ておりますから、
は
い、
うんうん、
あの全国の世界はもうすでに知っていますからね、
はいはいはい、
別に変わったことはありませんでした。ただ、うん、非常に変わったのは東京来た時には寮住まいですね、
うん、はい、
これはものすごく変わってますね。
ああそうですか。
それまでは寮なんて入ったことないんですから。
ああそうでしたか、ええ、あじゃあ清盛時代はご自宅から通学なさ
って。そうですそうです、
うんうんうん、じゃあ24時間そのみんなと一緒に生活するっていうのが、
ええ、
初めての体験であった。
そうですそうです。ああ、うん、ですけど、うん、あんまり何窮屈も感じなかったですよ。
ああなるほど。
で師範ですからね、
うん、
それほどうるさくもありませんし、
はい、
あの寮に近所の蕎麦屋から蕎麦取ってみんな食べるっていうような時代ですから、
はい、
で酒も飲みに出よるですね。
はい、
それで金くれたんですよ当時ね。師範というのは、
うん、
あの健常者でも国から金が出ましたね、
うん、あそうですか、
はい、ですから国の命ずるところに行かなきゃならなかったでしょ。
なるほど。
で私らも、うんうん、私らのところはだいぶ少なかったけども、うん、1年生で次に12円お12円もらえますとね、
うん、
あの寮に払う食費は全部あるんです。
なるほど。
2年になると14円、
お
3年で16円と、
うん、
その給費が出たんです。
うん、あじゃあその与えられた給費の中でその食費を賄えということなんですね。
まあそういうことです。
一応ですね、
はい、
それにしても寮費としてはお釣りが来るわけです。そのお釣りがその夜のそばになりという感じになったわけですか。
12円ではもういっぱいですね。
そうでございましょうね、はい、何も何でもこの時代とはいえ、
はい
はい、京都時代にかの有名な鳥居徳次郎先生がですね、昭和4年から京都の教師になっておられて、
はい、
まあ、31年、うん、復興庁で引退されるまで、
はい、
まあ、京都にいらっしゃったわけですけど、
はい、
当然そのあの鳥居先生の感化も受けてらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
いやもう、
はい、
直系直系です
よ。生徒として学び、さらにその同僚としてまたつけを並べると、いった感じじゃないかと思うんですが、
そうですよ、
はい、
私が1年の時に担任はあの女の先生でした、
うん、
まだ独身の若いお嬢さんみたいなもんですね、
う
ん、
はい、
でその方も展示を教えましたけれど本当に教えられたのは鳥居先生ですね、
はい、
1年小学1年教えに来られたんですよ。
ほう、
小学をずっと教えておられましたからね、
うん、
まあ、そこで鳥居先生の人格にも触れてました、
うん、
それから、うん、いわゆる中等部に入りますと今度はあの先生にはマッサージの技術とマッサージの理論を習いましたね、
は
い、ということです、
うん、
それから師範を受けるときにあの方は師範の卒業ですから、
はい、
そしてそれまでにたくさん師範に送っておられますから、
うん、
受けるためのいわゆる受験勉強、
はい、
特にあの英語があの先生得意です、
そうですね、
英語の講師をですね、うん、随分してもらいました、うん、だから受ける受験についての注意も いろいろしてもらいましたしね、うん、これはもう具体的に、市販を受ける時から何からずっとアドバイスだけでなくて実際に助けてもらいましたね。それから今度は教師になりましてからも、はい、これはもう恩師ですからね、
はい、
恩師の指導下でずっと暮らしたわけです。
なるほど、は
あ、時々恩師に抵抗したりしてましたけど
抵抗して
それから先生が、はい、盲人問題で盲人協会を設立された時に、はい、私らも副会長という先生の意向によって副会長に就任して15年間やってましたね、はあ、それから今京都に視力障害者福祉センターちゃんありますね、
はい、
あれ下鴨寮といいましてね、
なるほど、
あれを作るのに、うん、随分私ら鳥先生と一緒に運動も しましたし、はい、建物の設計もしましたし、
あ、そうですか、
それが出来上がって収まってきたのが今の村谷さんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、京都府の何か公務員として就職したって話になったことございます、はいは
い、それが発展して今のような状態になったわけですね、はい、今は立派なものになっていますよ ね、
そうですね、
第三セクターにはなっていますけども、
はい、それにしてみますとやはりその鳥居先生というのは関野先生にとっても大きな存在だったわけ
です。そうですよ、まあ人間性として鳥先生のお眼鏡にかなったかどうか知りませんが、まあ一面においてはやっぱり、うん、こいつまあやれるだろうということだったんでしょうね。
当然そうですね。
で結婚の仲人は、うん、形式的には鳥先生ですもんね。
ああそうですか、
実際的には新潟の東条という先生ですけどね、
うん、ああですか。いや本当に実に温厚な先生で私もこの番組を担当した初期の頃に何回かお目にかかってですね、大変素晴らしい先生 の人格に触れて非常に感激したことがあるんです。今でも覚えておりますけれども、本当に素晴らしい先生でした。そうです
ね、非常に幅が広いですし、
はい、
それから何ですかね、まあ理療科の先生ではあるんですけども、はい、理療人というよりは一般の文化人ですね。
そうですね、まさにそういう感じを持ちまして、
非常に、なかなか立派な人格、また品格の持ち主ですね、
素晴らしい品格のある方でしたけど、まあそういう先生のお姿を見てらしたから余計に何かやはりご自分の将来をそういう形での方向にということを関野さんご自身もお考えになったんじゃないでしょうか。
鳥居先生 の、うんうん、コピーになろうという考えはなかったですけども、うん、
はい、
まあしかし頑張らなきゃいけないと、
うん、
ですから盲人運動でもですね、うん、とにかく15年間副会長、事実上の副会長ですからね、形式上じゃありませんから、はい、うんうん、やってまいりましたですね、
うん、
でそのある時点において何か感じるものがあってですね、この盲人会の方からは一応手を引かせてもらって、業界の方に行ったわけですね。
そうですね、う
ん、もちろんなんですよ。その間京都ライダーを作りましたね、
はい、
あれ鳥居先生ということになっていますけれども、うん、本当に市から予算を取ったりなんかするのにですよ、
うん、
動いたのはこの方言ったら口はばったりですけど私ですよ、というのは先生が病気で寝ておられましたから、
はい、うん、そうですね、当時僕が始めた頃ですか、昭和40年代の最初の頃は教門に隣接するような形でライトハウスがございましたですね。
そうです、
ね、教門の奥の方に、
はいはいはいはい、
それが今 の場所に移ったのはだいぶ経ってからでございますけどね。
そうです、そうです、
はい、そうするとあそこに置くこと自体にだいぶじゃあ関野さんご自身も動き回ったわけですね。
第一最初補助金も取らなきゃいけませんから、教務の横にあった時あれ鳥先生の仕打ちを提供されたんですから、
は
い、
うん、
ですが建物を作るについては、
はい、
募金してありました金だけではいきませんからね、
うん、
市の補助も取らなきゃいけませんし、うん、 そしてあの移ったのがあれ、もともとは京都市の交通局病院です、
ね、ああそうでしたね、そうだそうだ京都市の、うん、
でそのとにかく設立するまでに、うん、まあ何回も何回も事業放棄せざるを得なかったんですが、あこれ校長とですね、今まだ健在なあの京都に内藤という先生がおります。この方と、うん、3人でもう授業がありますみたいな、まあいいやっちゅうなこと言ってですね
はい、はい、
もう司会が開かれてる時はもうしょっちゅう司会に引っ張り出されました。
なるほどね。
でその当時先生が病気で伏しておられましたからね、はい、そういう行動は全部僕がやりました。
なるほど。してみますと先生の場合は単に教団ということよりも子供と子供などのところにかかわらずだんだんそういうその多くの盲人の生活のために団体活動にこう入っていかざるを得ないような状態になっていたんでございますね。
そうです、そういうことです。
今お話を伺いますと、
はい
はい、じゃあその団体活動につきましては改めてお伺いするということにいたしました、
はいはい、
どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
この道に生きて第1回、全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光夫さんにお話を伺いました。関野さんは盲学校時代に相撲に柔道にそして幅跳び高跳びといったスポーツで体を鍛え弁論部でも活躍しました。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間はJBS アーカイブこの道に生きて関野光夫さんの回1回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は2回目をお送りします。